皆様こんにちは。令和元年第3回定例会において今後の公共施設整備等と留萌市の財政の変化、待機児童対策、JR 留萌線の今後の方向性について市長のお考えをお聞きしたく質問をします。よろしくお願いいたします。第項目1点目は公共施設整備と市の財政状況についてです。平成30年度留萌市の各会計歳入歳出決算にが出されました。報告によりますと留萌市中期財政計画において守るべき5つの財政規律を設定し指針に基づき取り組みを進めた結果、連結実質赤字比率など4つの財政規律においては基準を満たす結果となったようです。しかし財政調整基金残高は1億953万円の積み立てを行ったとはいえ基金からの5億4905万円の繰り入れも行い緊張感ある財政運営が求められています。財政指標を見ると望ましい財政力とは言えず今後の公共施設などでの整備でどのような財政状況になるのか懸念もあります。そこで30年度決算を終えて留萌市の財政の現状と今後の公共施設整備等で想定される市財政の変化について市長の考えをお聞きいたします。次に道の駅整備と全体予算についてです。道の駅整備に向けた検討経過と今後のスケジュールによると妊婦用カーポートの整備にかかる補正予算が今議会に提出され道の駅機能強化に関する協議会の設立、道の駅基本計画素案の作成、各団体との意見交換など、9月中の動きは多岐にわたり、11月に道の駅基本計画成案となるスケジュールになっております。そこで社会資本整備総合交付金事業として、子育て世代の支援センターなど、子どもの屋内遊戯施設の建設など、これからの道の駅整備にかかる全体事業費の試算をお聞きします。また、留萌市財政の影響についてもお聞きいたします。続いて、社会教育施設整備の進捗についてです。公共施設整備にかかる町内検討報告書によると、文化センターやスポーツセンターなど社会教育施設は建設から46年を経過し耐用年数まであと1年という現状です。また留萌市人口ビジョンでの2040年度の推計人口を14,678人と推計し人口推移も踏まえた施設規模を検討する必要があるとしています。さらに市民の利用度が高く国の交付金など支援制度のほか有利な地方債や民間資金などの活用可能性など財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等の整備を市役所庁舎より優先し協議を加速していく必要があると方向性が出されました。平成27年度第3回定例会で文化センター、公民館、スポーツセンターの3施設の建て替え時期をおおむね10年後をめどとし平成28年度第3回定例会では建て替えの基本構想を平成33年度をめどに策定したいと教育庁から答弁をいただいた経緯があります。その後、公共施設整備に関する 町内検討を経て文化センターやスポーツセンターなどの社会教育施設において現時点で想定される建設時期についてご答弁をお願いいたします。第1項目2点目、留萌市の子育て支援についてです。今年度当初予想されていた待機児童45人の現状に対処するため、留萌市が実施することになった小規模保育事業所の開設については、即効性の高い早い対処であると、留萌市長をはじめ、職員のご苦労を強く感じているところです。そこで12月の開設を目指し、現在進めている小規模保育事業所の概要についてお聞きします。また、この小規模保育事業所開設により、解消される待機児童数と今後の対策について改めて確認いたします。次に10月からスタートする保育料無償化、幼児教育無償化の概要と市内保育所幼稚園への影響をどのように推測しているのかお伺いいたします。さらに保育料無償化にあたり、どのような課題を認識されているのかお聞きいたします。第1項目3点目は JR 留萌線とまちづくりについて質問いたします。 JR 北海道は2016年11月北海道全路線の営業距離の半数にあたる10路線13線区を単独では維持困難と公表しました。このうち留萌線を含む5路線5区間は1車両にあたり平均乗車人数が10人前後と極端に少なく、 JR 北海道は沿線自治体にバスへの転換を求める意向を出し、沿線自治体との協議に入りました。この3年余り、町内会長会議などで市民意見の集約や地域公共交通セミナーの開催、そして留萌沿線自治体会議を経て、留萌市としての方向性を市民に提示する時が近いと考え、質問をします。まず、JR 留萌線留萌増毛間の鉄道施設の調査について、調査概要と調査結果についてお聞かせください。次に、JR 留萌線留萌増毛間の廃線に伴い、利活用策に挙げられていた鉄道線路跡地を利活用した水道送水管の整備について、現時点の考え方をお聞きします。また、廃線となった留萌増毛間の中でも、留萌駅周辺の跡地利用について、現状を確認したいと思います。続いて、6月末に開催された第4回 JR 留萌沿線自治体会議で、自治体における基本的な考え方や、今後の対応策について、協議結果をお聞きいたします。また今年2月に実施した地域公共交通セミナーの開催内容についてもお聞かせください。最後に、この数年これからの公共交通の在り方も含めて、町内会長会議などでも市民意見をお聞きしてきていますが、現時点で中西市長は JR 留萌線の方向性についてどのような見解を持っているのかお示しいただきたいと思います。以上、1回目の質問といたします。市長のご答弁をお願いいたします。
答弁を求めますって言っていいの？答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、公共施設整備と市の財政状況の中で、中項目1点目、財政支障から見える現状として、平成30年度決算を終えて、留萌市の財政の現状と、今後の新たな公共施設整備等で想定される市財政の変化についてのご質問でございますが、はじめに市の財政の現状につきましては、平成30年度決算の実質収支では、2億1,600万6,290円の黒字となり、健全化判断比率では、すべての支障において、健全な団体の水準を維持しているところですが、一方で、中期財政計画で設定しました5つの財政規律のうち、財政調整基金の残高につきましては、規律としております標準財政規模の 20% 以上の残高を確保できず、平成28年度の中期財政計画開始以降、初めて規律を1つ下回ることとなり、また、平成29年度決算に引き続き、平成30年度決算においても、財政調整基金の繰り入れを実施していることから、これまで中期財政計画の取り組みを進めてきた中でも、厳しい状況に直面しているものと認識しているところでございます。次に、今後の新たな公共施設整備等で想定される市財政の変化につきましては、現段階では、新たな公共施設の整備の規模が確定していないことから、市財政への影響につきましては、具体的に申し上げることはできませんが、新たな公共施設の整備など、投資事業を実施することで、公共施設整備基金などの活用により、基金の残高が減り、また、市債の発行に伴う借り入れの返済にあたる公債費が増えるとともに、施設の開設後には、管理にかかる人件費や委託料などの経費が増えるものと考えているところでございます。市といたしましては、中期財政計画で設定しております財政規律に基づき、市債を発行することで、公債費の適正な水準を維持するとともに、既存施設の集約化や老朽化施設の解体など、公共施設等総合管理計画や各施設の個別計画などを踏まえ、しっかり議論した上で整備を進めていく必要があると考えております。次に、中項目2点目、道の駅整備と全体予算として、道の駅整備にかかる全体事業費についてのご質問でございますが、道の駅整備に関する予算といたしましては、本定例会において、道の駅の登録要件である妊産婦用カーポートなどの整備に関する予算を提案させていただいたところでございますが、子どもたちが遊べる機能や子育て支援機能を備えた施設、また、留萌の特徴を生かした食に対するニーズに応えるための施設のほか、防災機能の強化など、道の駅の施設内容や整備方針を含め、現在、基本計画素案の見直しを行っており、並行して都市再生整備計画において、社会資本整備総合交付金の活用を検討しているところでございます。道の駅の整備にあたっては、活用可能な財源や国からの支援などもいただきながら、過大な投資とならないよう、財政状況も踏まえて進めていきたいと考えており、交付金の活用も含めて、現在、 想定する施設規模からの事業費推計を行っているところでございますので、概算事業費については今後都市再生整備計画の策定と合わせてお示ししてまいりたいと考えております。次に留萌市財政への影響についてのご質問でございますが、道の駅の整備につきましては事業の実施にかかる財源として国の交付金の活用や支払いの発行のほか、必要に応じて公共施設整備基金からの繰り入れを想定しているところでございますが、中期財政計画の財政規律や財政見通しの中で投資事業全体における支払い発行額や一般財源の額を設定し、事業が集中しないように調整を図りながら実施してきておりますので、規律に基づく投資事業の範囲で実施される道の駅の整備については、財政への大きな影響はないものと認識しているところでございます。一方で、道の駅を整備した後に発生する経費につきましては、他の公共施設と同様に、施設の維持管理に伴う人件費や委託料などの経費が増える影響があると想定しているところでございます。市といたしましては、中期財政計画に基づく投資事業の実施を基本としながら、道の駅の整備に伴い、新たに増える施設の維持管理経費につきましては、船場公園との効率的な管理方法による経費の縮減も視野に、一般行政経費をはじめとした各事務事業の見直しにより財源を捻出しながら、持続可能な財政の運営に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、社会教育施設整備の進捗として、文化センターやスポーツセンターなどの社会教育施設の現時点で想定される建設時期についてのご質問でございますが、文化センター、中央公民館、スポーツセンター、勤労者体育センターの社会教育施設については、建築後40年以上を経過し、老朽化が進んでいることから、平成27年第3回定例会、平成28年第1回及び第3回定例会において、教育庁より建て替えの必要性とともに、令和3年度までに建て替えに向けての基本構想を策定する旨の答弁を申し上げたところでございます。その後、昨年7月に設置した留萌市公共施設庁内検討会議の中で、市役所庁舎、社会教育施設等の建て替えを念頭に、現施設の課題検証と新たな公共施設の必要性、将来における適正規模の推計とあるべき姿、公共施設として必要な機能などの基本的な考え方について、それぞれ部会を構成し、公共施設整備に関する庁内検討報告書としてまとめたところでございます。私といたしましては、市民の利用度が高く、国の交付金等支援制度のほか、有利な地方債や民間資金等の活用可能性など、財政負担の軽減も期待できる社会教育施設等の整備を庁舎より優先し、官民協議の上、検討を進めていきたいと考えており、おおむね令和3年度までに基本構想をまとめた後、具体的な建設時期については、財政状況などを踏まえ、判断してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、子育て支援の中で中項目1点目、小規模保育事業所の開設として、12月に開設を目指し、現在進めている 小規模保育事業所の概要についてのご質問でございますが、留萌市の待機児童が発生している現状から、現在留萌市がファミリーサポートセンター事業を委託している特定非営利法人営利活動法人 NPO お助けママクラブに対し、小規模保育事業実施の可能性について検討を依頼し、法人内部で協議をいただき、ファミリーサポートセンター事業も併設することが条件であり、保育士の配置数などの理由から小規模保育事業 B 型であれば可能であるという回答をいただいたところでございます。また小規模保育事業の実施場所につきましては、現在の同営住宅集会室を共用で使用しており、保育事業を実施する場合には共愛であるとのご意見をいただき、市の施設で検討したところ、1人当たりの保育士の基準、トイレ等の配置、ファミリーサポートセンター事業との併設などを考慮し、十字街西ビル1階のトレーニングルーム、スタジオが開設する場所として適当であると判断したところでございます。施設の改修につきましては、今般の第3回定例会の補正予算として計上させていただきましたが、暖房機器設置、床材変更、子ども用トイレ、手洗い場の設置、灯油タンク増設、必要な備品などを整備するものでございます。なお開設までのスケジュールといたしましては、11月中旬までに十字街西ビルの改修工事を完了し、12月2日の開設に向けて準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、小規模保育事業所開設により解消される待機児童数と今後の対策についてのご質問でございますが、NPO お助けママクラブにおきましては、小規模保育事業 B 型として0歳児から2歳児までを対象に19人の受け入れを限度として開設に向けた準備を進めているところであり、小規模保育事業所開設により待機児童のうち大部分を占める0歳児から2歳児までの半数程度が解消できるものと考えているところでございます。保育所を運営する社会福祉法人留萌法要会におきまして、定員に余裕があるにもかかわらず、保育士不足により受け入れ制限をせざるを得ない状況から、待機児童が発生している状況にございますので、小規模保育事業の実施に向けた支援と合わせ、法人とともに保育士募集の周知、潜在保育士の情報収集や留萌高校の卒業生への働きかけなどを行うとともに、毎月法人と実施している入所調整会議により情報を共有し、引き続き保育士の確保に取り組んでまいります。次に、中項目2点目、保育料無償化への対策の中で、10月からスタートする保育料無償化の概要と、市内保育所、幼稚園の影響をどのように推測しているのかのご質問でございますが、幼児教育の無償化の概要につきましては、令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化となり、また0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化となるものであります。ただし、保育所などにおきましては、食材料費のうち副食費がこれまで通り保護者の負担となるものであります。このほかにも、地域型保育、企業主導型保育事業、幼稚園の預かり保育、 認可外保育施設、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業なども同様に無償化の対象になるものであります。市内保育所幼稚園への無償化による影響につきましては、幼児教育保育の実施にあたっては現時点では特に影響がないものと考えておりますが、令和2年度からの第2期子ども子育て支援事業計画の策定にあたり、市民の子育て環境、教育、保育の利用状況と利用規模、意見などについて、国の基本指針等に基づき、留萌市子ども子育て支援に関するニーズ調査を実施いたしましたが、未就学児童の保護者のうち、現在、教育、保育施設を利用していないが、幼児教育、保育の無償化が実施された場合には、新たに施設を利用したいとの回答がありましたので、今後、幼児教育の無償化が実施されていく中で、さまざまな影響が出てくる可能性があるものと考えております。次に、保育料無償化にあたり、どのような課題を認識しているのかのご質問でございますが、幼児教育の無償化の財源といたしましては、国は負担割合につきまして、国と地方で適切な役割分担を基本とし、消費税増収分を活用して必要な地方財源を確保するとしており、財政措置等につきましては、初年度となる令和元年度は無償化に要する経費を全額国費で負担することとしております。令和元年度、この10月からの半年間は全額国費での負担となっており、市の無償化の影響額につきましては、幼稚園分が1,953万8,000円、認可保育所分が3,071万4,000円、認可外保育分が84万8,000円の合わせて5,110万円を当初予算に計上させていただいております。この財源につきましては、地方特例交付金の子ども・子育て支援臨時交付金及び国庫負担金の子どものための教育・保育給付費負担金により全額措置されるものであり、同様に当初予算に計上させていただいております。国は無償化に要する地方負担につきましては、令和2年度以降は、今年度の地方特例交付金などによる全額国費負担のスキームではなく、無償化に要する地方負担を地方財政計画の歳出に全額計上し、地方消費税、地方交付税などの一般財源総額を増額確保し、個々の団体に必要な財源を確保するとしております。しかしながら、令和2年度以降は国が2分の1、北海道が4分の1、留萌市が4分の1の通常の負担割合に戻ることからも、無償化に要する地方負担が令和2年度以降の市の財政に与える影響について、今後の課題となるものと考えております。次に、大項目3点目、JR 留萌線とまちづくりの中で、中項目1点目、JR 留萌線、留萌益家間、鉄道施設の調査結果として、鉄道施設調査結果業務の概要と、調査結果についてのご質問でございますが、平成28年12月の JR 留萌線、留萌益家間の鉄道事業廃止に伴い、鉄道敷地内の施設及び付帯する5メートル以上の橋梁の撤去費用の算出と、譲渡を受ける際の安全性確認を行うため調査を実施し、昨年12月10日に委託による調査を完了したところであります。調査結果につきましては、鉄道用地に付帯する 土木構造物の点検結果や必要となる安全対策費、5メートル以上の橋梁の撤去費などが示されたところであり、現在調査業務の報告内容について JR 北海道に提示しておりますが、現在協議継続中のため、その内容や金額につきましては協議が整った段階でお示ししてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、 JR 留萌線留萌増毛間の利活用として、鉄道施設跡地を活用した水道送水管整備についてでありますが、現在国道を含めた道路を中心に送水管が埋設されておりますが、同じ箇所への入れ替えと鉄道施設跡地に新たに敷設するとでは、鉄道施設跡地に敷設する方が安価であり、さらに施工期間も短くなると考えられることから、跡地利用が最良であると考えており、送水管改築更新については、水道事業における経営戦略において、令和7年に基本設計をし、検討する予定であります。しかしながら、鉄道施設跡地の活用については、譲渡箇所の安全対策など、JR 北海道とも十分な協議を行った上で検討していく必要があるものと考えております。次に留萌駅周辺の跡地利用に関する現時点の考え方についてのご質問でございますが、現在留萌駅周辺に隣接する船場公園周辺地区を対象に、道の駅をはじめ将来的には駅周辺地区との連動も視野に、周辺環境の整備を行うため、国費要望に必要な全体計画として、都市再生整備計画の策定作業を進めているところでございます。私といたしましては、現段階において廃線となった留萌増毛間の跡地を利活用する場合には、都市再生整備計画の中で、交流ゾーンである船場公園と駅周辺地区を結び、人の流れを中心市街地や駅前に誘導するための歩行アクセス環境として整備してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、JR 留萌本線の現状と今後の方向性についてとして、第4回沿線自治体会議での協議内容及び今後の対応策の協議結果についてのご質問でございますが、去る6月28日に深川市長のほか、新たに交代された沼田チップ別町長を交え、第4回の沿線会議を開催し、JR 留萌本線に置かれている現状認識と、改めて各首長の現時点における考え方について確認したところでございます。沿線自治体会議としては、秋以降に出てくる国の来年度予算の方向も見ながら、JR からの紹介等への対応や、深川市や沼田町が行っている利用促進策の状況と、効果検証について、事務レベルで引き続き情報収集を行いながら、今までと同様、存続の可能性を探っていくという、協議結果となったところでございます。次に JR 留萌本線の現状と今後の方向性についてとして、昨年度に実施した地域公共交通セミナーの開催内容についてのご質問でございますが、高規格幹線道路の全線開通を控え、市民の交通の利便性向上はもとより、都市部からの交流人口の受け入れや地域公共交通網の展開方策、また JR の路線見直しが地域にどのような影響を及ぼすのかなどについて、市民とともに今後の展望を見据えながら、持続可能な公共交通の在り方や留萌のまちづくりを考えるため、昨年度の2月に地域交通 まちづくりセミナーを開催したところであります。内容といたしましては2部構成となっており、第1部では北海道 JR 沿岸バス、そして留萌市から現状や今後の展望等についての情報提供のほか、北海道大学大学院工学研究院の岸准教授による留萌地域が今考えるべき交通ネットワークの在り方についてと題し、基調講演を行った後、第2部では市民による公共交通に関するワークショップを実施したところであります。次に JR 留萌線の方向性について、現時点で私がどのような見解を持っているかについてのご質問でございますが、これまでも議会の中で国や北海道の支援が見込めない状況において、留萌線を維持していくための約6億円の地元負担は難しい状況にあるとの考えを述べさせていただいております。私といたしましては、市民の皆さんと JR 問題についての課題を共有しながら、市民にとって最善な結論を導くためにも、これまで以上に JR 北海道との個別協議を進め、交通事業者としての JR の責務や地域振興等に対する考え方を確認した上で、今後の駅周辺も含め船場公園周辺エリアと一体となったまちづくりや代替交通も含めた新たな公共交通体系の考え方について、しっかり市民の皆さんにお示していかなければならない段階に来ていると考えております。以上です。
村山議員。
それでは再質問をいたします。まず財政支障と今後の公共施設整備というところで、1点目の質問としては、先ほどご答弁の中で今後において公共施設の集約化も視野に入れるというご答弁がありましたので、この公共施設の集約化というのは、現在市長が考えておられる集約化できる公共施設とは、どのような公共施設を示しているのかお聞きいたします。
市長。
お答えいたします。集約化というのは一般的に言える話であって、当然その統廃合によってですね、機能の、機能を集約する、大きな建物の中に、それぞれの機能が入れるものについては、集約化をすることによってですね、廃止して、今後の要するに経営の管理上のですね、維持等にですね、影響出ないような仕組みも考えていけるのではないかというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
その考え方については受け止めました。ここで一点お聞きしたいのが、市内の小学校、廃校になっている小学校もありますが、留萌市内には児童センターというものが、5館あるということになっておりまして、これについてはその小学校と児童センターの児童館の位置づけとしては、留萌市としては現在どのように考えているのかお聞きをいたします。
市長。
児童センターの考え方につきましては、ちょっと今計画名がちょっと出てこないんですけども、あくまでも小学校の校区に対して1児童センターということで進めてきているところです。ただ、留萌小学校区域につきましては、沖見小学校の廃校によってですね、現在に児童センターがある状況になっております。以上です。
村山議員。
まあ、先ほどお聞きしました公共施設の集約化ということで、まあ、このことについてもお考えがあるのかなと思って質問いたしました。まあ、あの校区内に2つの児童センターがあるというこの状況については今後において、集約する可能性が高いのかお聞きをしておきます。
市長。
留萌小学校校区の2つの児童センターにつきましては、まずこの児童センターの考え方なんですけれども、やはり この児童センターの中に留守家庭児童会が現存するということで、まあ、そのことも合わせて校区内にというふうに考えているところで、児童センターだけであれば集約化というのも可能性が高いのかなというふうに思っていますが、やはり校区に必要なうるす家庭児童会合わせた児童センターを配置するということ、まあ、これは今後児童生徒数の推移を見ながら検討していくようになると考えているところです。以上です。
村山議員。
続いて道の駅の整備についてお聞きをいたします。先ほど市長のご答弁の中で、留萌市の財政の影響はないものと思うというご答弁をいただきまして、まあ、このことについてはある意味かなり市民の方でも危惧をされておりますので、機会がありましたらその予算についても市民の方にこういう形で、国からの補助があるので大丈夫ですということをきちっとご説明した方がいいのかなと思います。で、質問としては、これまで一般質問の中で屋内遊戯施設の必要性というものを私も何度も質問してきまして、留萌市内の建設を非常に望んできたので、今回子どもが遊べる機能を兼ね備えた交流施設というものは大変期待をしているところです。でそこで施設の概要ともし建設時期、ここでご答弁できるのであれば概ねで結構ですのでご答弁いただきたいと思います。
市長。
まあ、子どもの屋内遊戯施設ということでですね、やはりこの今の時代の流れの中で、子どもたちがいかに、この地域において、遊べる場を求めているか、ということが非常に強くなってきているのかなというふうに思っております。まあ、道の駅に併設をしていくというのはやはり道の駅もの活用も含め、また、留新ふれあいパーク、やはり公園の活用、まあ、それはやはり、子どもたちが外で、本当にこう自然を生かした遊びをしていくということも私としては一つ、併用していきたいというふうに思っておりますし、やはりこの、留萌の冬ですとか天候等を考えていくと、まあ、屋内でも遊べる施設ということで、まあ、なんとか目的地化をするための機能として子どもが遊べる機能を兼ね添えた交流施設の整備を検討していきたいというふうに思っております。まあ、概要ということは今後基本計画の素案の中で明らかにしてまいりたいと考えておりますが、まあ、整備時期につきましてはやはり求めているスピード化格を考えていくと令和3年度には建設工事に着手できるように財政状況を踏まえつつ準備を進めてまいりたいというふうに思っております。でこの子どもが遊べる機能につきましては都市再生整備計画の中で交付金等もいただける状況にしていきたいというふうに思っておりますし、また地方債であります過疎債、これを使うことによって7割が地方交付税参入というふうになりますから、まあ、3割の持ち出しということで持ち出し軽減もされるということも考慮しつつですね、財政状況を踏まえて準備を進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
村山議員。
留新ふれあいパークは私もよく行きます。 で外で非常にこう汗をかきながら楽しそうに遊んでいる子どもたち、そして家族連れが非常に多くなっているという、私もそのように認識をしております。まあ、その中で屋内で遊べる、まあ、全天候というかどんな天候であってもあそこの場所で遊べるというのは非常に私はある意味、留萌市の一つの顔になるのではないかなという大きな期待を寄せておりますので、進めてこれについては大賛成で進めていただきたいと思います。で一つですね、次に社会資本整備総合交付金のことをお聞きしようと思いましたが、今、合わせると過疎債と合わせると7割の負担をいただけるということで、留萌市としては3割という非常にこれについてもですね、私としてはその程度でというふうに少し安堵しております。でもしできたらこれからの計画の中で具体的に出てくるんでしょうけれども、道の駅のどの辺にですね、その交流施設、子どもの交流施設というのを考えているのか、もし青写真が、公表できるのであればお願いいたします。
市長。
ちょっと財源の関係をですねあまりにも大雑把にちょっと私説明したのかなというふうに思います。まあ、当然その国の交付金を交え、その交付金の裏財源として過疎債を活用するということで、持ち出しを減らしていくということも含めてですね、まあ、やはり対象外経費だとか、まあ、そういうのも含めて全体的に財政状況を見てということをご理解をいただきたいというふうに思いますし、まあ、一応今の素案の中ではですね、今の管理棟に並列したような形で場所を想定しているところでございます。以上です。
村山議員。
これからの整備計画の進捗が非常に気になるところですが、今市長の答弁の中ではこの交流施設の整備については令和3年度には着手していきたいということでご答弁をいただきましたので、この道の駅全体の整備計画の進捗といいますか今後のスケジュールについてお聞きをもう一度確認したいと思います。
市長。
整備計画のスケジュールということですが、先ほどもちょっとご答弁をさせていただきましたが、計画の素案の見直しを現在進めておりまして、9月には皆様の方にお示しをできるかなというふうに考えています。その後、やはり再度、パブリックコメントやですね、市民の意見を伺いながら、11月には道の駅の基本計画を策定してですね、策定に基づいて、道の駅の登録申請を行い、高規格幹線、道路深川留萌自動車道の全線開通の時期を目途として道の駅のオープンをしたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
ただいまのご答弁の中に市民との意見交換ということで、今後においてというか9月中にですね、団体との意見交換というのも開催予定のようですが、これはどのような団体でどのくらいの頻度で、回数的にはどのくらいの回数になるのかお聞きをしておきます。
市長。
まずちょっとまだ回数等は決定させていただいてないんですけれども、今までも参画予定ですとかということで会議を開催させていただいておりますし、またできれば9月中にはですね、町内会長会議も開催したいというふうに考えております。で、当然その議会終わってからのスケジュールとなりますが、今の段階では市民との検討というか、意見をお伺いする場というのは町内会長会議と、またそれをもう少しこう拡大したようなものを考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
この市民の意見を まあ、聞くというのは非常に大切なことだと思っております。で、今回その子どもが遊べる交流施設ということになりますと、まあ、町内会長会議ももちろん大切な、聴取場所ではありますが、やはり子育て中の お父さんお母さんから意見を聞くという、またはその保育関係の先生からも意見を聞くなどの、そういったですね、現時点で子育て中の方から意見を聞くというのが非常に私は大切ではないかなというふうに思いますが、この点に関しては市長はどのように考えておりますか。
市長。
子育て中の皆さんに聞くということはもう本当に大切なことだというふうに思っておりますし、まあ、今までも私どもアンケート等でもお伺いをしております。また、子ども子育て、会議等のアンケートの中でもですね、いろいろ意見をお伺いしているところでございますが、やはり、具体的に、素案を示して、またできればですね、期間もあまりない状況を考えていくと、やはりパブリックコメントを有効に活用していただきたいというふうに思いますし、今後具体的な会議日程等についてはですね、所管とも十分協議をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
十分会議体については協議をお願いいたします。続いて指定管理の件ですが、船場公園指定管理者の選定委員会開催が9月中ということで、前回常任会の方にスケジュールが示されております。この道の駅基本計画成案となるのが11月となっておりますが、計画ができる前に行う選定委員会ということになりますので、どのような内容の選定委員会を想定されているのか確認をします。
市長。
現在、町内の中でも協議をさせていただいておりますが、まあ、やはりそのまだ素案ができていない、ということと、やはりその選定にあたってというか公募するにあたっては、使用書の作成などですね、詰めていかなきゃならない部分がありますので、その辺を詰めた段階でですね、選定委員会の開催に、なっていくものと思っているところです。以上です。
村山議員。
まあ、今ご答弁いただいた感じでは、まあ、無理無理その何もないところで9月中に開催ということではなく、ある程度の案がお示しできるようになってからの選定委員会ということでよろしいですか。ちょっと今答弁がよく分からなかったのでごめんなさい。
市長。
ちょっとごめんなさい、説明の仕方がですね、まず使用書を含めて公募するにあたって選定委員会を開く。で、選定委員会という名前ですから、なんか選定するように伺いますけれども、そうじゃなくて前段で一度使用書等をする上での選定委員会を開催し、公募してそれから初めて改めて選定委員会というふうになります。以上です。
村山議員。
了解しました。私の受け止め方が非常に間違っておりました。以上について道の駅の質問を終わりますが、今回私が一番期待をしているその子どもが遊べる交流施設ということで、非常に期待をして、私だけではなく市内の、まあ、子育て中の親だけではなく、留萌に行ったら外でも遊べるし中でも遊べるという、そんな施設が出来上がることをみんなが望んでおりますので、これからも焦らずにたくさんの方の意見を聞きながら進捗進んでいっていただきたいなと思っております。続いて社会教育施設整備の進捗についてです。文化センター、スポーツセンター、社会教育施設ということで、先ほど令和3年度の基本計画、基本構想のまとめたいというご答弁をいただきましたので、 現在ですね、想定されるこの設置建設場所ですね、これはまだもちろん決まってないということが分かりますけれども、どういう建設場所が想定されるのか、いくつかあったら全てでもいいですけれども、市長からご答弁をいただきたいと思います。
市長。
社会教育施設の設置場所ということですが、やはり現在、私有地含めてですね、限られた面積を含めてですね、限られた場所というのが想定されますが、私としては、JR のこの問題も含めてですね、一応これからどういう議論になっていくかは別として、駅周辺含めて船場公園もやはり想定する場所になるのかなと思っているところです。以上です。
村山議員。
JR の問題につきましては後ほど質問したいと思いますが、今市長のご答弁の中で駅周辺もその候補地の一つということでご答弁をいただきました。で、現時点で考えている、施設規模なんですが、これまでにその町内検討会議の中、またはいろんな視察も行ってきておりますので、現時点で考えているのは単独社会教育施設のみなのか、何かを複合したものを考えているのか、その点を施設規模についてもご提示いただけたらお示しいただきたいと思います。
市長。
社会教育施設についてはやはり施設規模としてはやはりこの人口ですとか、そういうのも含めて、適正な規模に、していくべきだというふうには考えているところですが、やはりそれぞれ、施設の用途というのは、求められる規模というのもあるというふうに思います。視察の中ではそういう人口規模に見合った施設を見に視察に行ったりとかですね、している現状なので、今後当然その他のさまざまな施設との統合というのがどこまで考えれるかというのは、やはり官民プロジェクトなどにおいてですね、検討していかなきゃならないというふうに思ってますし、当然そこには財政状況というのもですね、加味しながら適正な施設規模になるように検討をしていきたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
ここで確認ですが、留萌市役所庁舎と社会教育施設の複合化はないということで、まずは確認してよろしいでしょうか。
市長。
正直ないとは言えないというふうに思います。ただその場合はですね、市庁舎機能の分散化も含めたことを踏まえて検討していかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
先ほどの議員のご答弁の中でもこの分散化というご答弁が出てきまして、今も分散化というご答弁をいただきましたので、非常に市長の考えの中ではある意味、この分散化というのが、大きな位置づけになっているのかなと思いますので、この分散化というのは例えばよくある庁舎はここにあるけれども窓口業務だけをどこかに建設をするとか、そういう意味の分散化ということでよろしいですか。
市長。
一般的な分散化というのはですね、やはりその業務量ですとか機能ですとか、そういうことで現存する施設が競合になったりしたようなときに他の施設を求めるというやり方が一般的な分散化なんですけれども、現在のようにさまざまな IT が 進歩している状況で、職員のコミュニケーションですとか、いろいろなその連絡体制が同じ、箱の中にないとできないかといえば、現状としてはできるだろう。ただやはり一番恐れるのは、先ほども言いましたけども、やはり職員が単にこう、それぞれの部下が分かれていくことによって、やはりその統制が取れるのかですとかね、さまざまな、いろんな問題を解決していかなきゃならないのかなというふうに思いますから、やはり私としてはできれば庁舎は一体化ということで思っておりますし、ただ財政状況ですとか、さまざまな状況を見ながら、一つの方法としては分散化もあり得るということで、ご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
今公共施設のあり方について、非常にある意味、明確な市長からご答弁をいただきました。非常に私の中では、この加速しているイメージがありますが、焦らずにやはり、市民の意見、そして職員のそのいろんな施設の視察の報告などもきちっと反映した中で、これから進んでいっていきたい、いただきたいというふうに思っております。続いて子育て支援について質問をいたします。12月2日を開設日として小規模保育事業所を開設ということで、非常に即効性の高い早い対応だというふうに私としては感じているところです。さて、ここでお聞きしたいのは、今後この小規模保育事業所の運営面において苦慮するのではないかと考えられていることをお聞きしたいと思います。
市長。
運営面で、苦慮というのは、やはりこの今、協議を進めている、お助けママクラブさんの経験値と、またやはりその施設運営という一団体が行っていかなきゃならない、また市からの負担金等で事業を賄っていくですとかですね、その辺をやはり整理していかなきゃならないのかなということで、所管において現在進めている状況であります。以上です。
村山議員。
12月2日の開設ということで、まずはとにかく開設するということで今進めていただいていると思いますのが、やはり留萌市直営の保育事業所ということになりますので、その経費のかかる割合とかいうことが今後の大きな課題になってくると思いますので、この点については私も注視していきたいと思っております。で、次に保育料無償化について、保育所幼稚園の影響はほぼないと思うが、しかしこれまで、利用していなかった保護者の中でもニーズ調査の結果の中で無償化になった場合、利用する可能性が、利用したいという声があったということをご答弁いただきましたので、私としてはこの無償化になることによって、殺到まではいきませんけれども、これまで保育所幼稚園を利用されてなかった方がかなり多くですね、入園させたいという保護者が増えるのではないかなというふうに思っております。このことについてはこれからのことですので、なかなか予想ができないわけですが、それに伴って先ほど交付金の合算の話が出ておりましたが、先ほど令和2年からですね、負担が生じるということで、国が2分の1、道が4分の1、自治体が4分の1ということになると、1000万以上の負担、現時点でですね、1000万以上の負担が生じるということに計算になります。で、これでもっと増えてくると、 かなりこれが負担が割合が高くなるということですので、まあ、この点についてですね、市長は、まあ、どの程度この負担をですね、どういう形で留萌市として対処していこうとしているのかお聞きをしたいと思います。
市長、
ちょっと1点だけ、補足をさせていただくのは、まず小規模施設につきましては留萌市が直営でするんでなくて法人が運営するということでご理解を願いたいと思います。それと、まあ、やはりこの無償化に伴って、危惧されることというのは、その基本的に保育所とか保育園というのは働いているお母さんが働くために子どもを預けるなんで、基本的にそんなに極端に、ですから私は思うには幼稚園とかがに殺到する可能性はあるかもしれないんですけども、いきなり保育所に殺到するというふうにはあまり考えてない状況です。以上です。
村山議員、
次に JR についての再質問に移ります。まずJR 留萌線の中でも廃線になりました留萌増毛間の利活用の中で、鉄道施設の調査後ですね、その譲渡について JR 側と調整中ということでご答弁をいただいておりますが、この譲渡は無償で譲渡される予定なのか、やはり、有償なのか、そこのところを確認しておきたいと。
市長、
お答えいたします。まあ、これは留萌増毛間が廃止になるときにですね、一応無償譲渡ということで JR からはお聞きしているところです。
村山議員、
昨今ですね、水道の送水管、まあ、増毛間の方で、まあ、2か所ぐらいまた水漏れがあったということで修理をしております。で、令和7年にはその水道の方の計画も整備したいということでありますので、今無償で譲渡されるということでしたから、まあ、この後のその整備の中で JR 側から資金的にその支援がどの程度あるのかということもお聞きをしておきたいと思います。
市長、
まあ、今 JR 側と協議しているのはまさにそのことでありまして、当然その無償でいただいたものをですね、市として、お金をかけて何かこう補修していかなきゃならないだとか、そういうことはやはり私どもとしては避けたいというふうに思っておりますから、やはり今回の調査結果に基づいて費用としてかかるものについては JR の方に経費負担をお願いすべく今協議中ということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員、
その協議がですね、うまく進行していくことを望んでおります。先ほど JR 留萌線の方向性について市長の考えをお聞きいたしました。その中で、これまで以上に JR 北海道との個別協議を進めていきたいというご答弁をいただきました。この意味するところはですね、まあ、どういうことかということを私は確認をしたいと思いますが、ある意味、留萌市の歴史を変える大きな決断をですね、今市長がしたのかなとそのように感じましたが、これまで沿線自治体会議の中で、深川市長、チップ別町長、沼田町長、まあ、そして留萌市長の首長によるその会議の中でどのような意思表示をこれまで行ってきたのか、それは分かりませんが、今回のこのご答弁というのはある意味この沿線自治体会議からまずは首長が合意しない限りは 留萌市として抜けるということでよろしいんでしょうか。
市長、
この JR 留萌線の方向性ということで私が答弁させていただいたのは、まずその離脱するとかそういうことではなく、今の置かれている状況、それと今まで議会等でもですね、いろいろ議論をしてきている中で、やはり国と JR 北海道の協議ですとか、やはりその国が負担する支援金の問題ですとか、さまざま状況が混沌と、やはり変わってきているというか、どんどん明らかになってきている。それで今の現状でいくと、代替交通が可能な路線ということで、5つの路線が示されている中では、現状としても地元負担を求めない現状になっておりまして、ただ、この沿線がやはり残したいということで進めていく上では、9億円相当のJR としては赤字が出ているわけですから、運営をしていくとなれば、それぞれが負担しなきゃならない、でその負担する額というのが、何度か議会でもお話しさせているとおり、6億円で、これは単年度でなくて、毎年6億円という経費がかかるということは、留萌市としては、今の現状では、非常に厳しい状況にあるという判断をしているということを何度かお話をさせていただきましたので、これからやはり市民にもう少し具体的に JR との個別協議の内容をやはり提示していくことで、ご意見をお伺いしていく、そして私の考えも示していくという段階に来ているというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
今市長からご答弁をいただきました。この内容をですね、沿線自治体会議の中でどのような形で意思表示をいつしていこうとしているのかお聞きをしていきます。
市長。
沿線自治体会議の招集につきましては、留萌市から日程調整の問いかけをしながら進めていくわけですが、それぞれが9月議会ですとか ありますし、また今沿線においてはですね、深川沼田町が利用促進策ということで予算も計上しているということで、なかなか日程調整ができない現状にあります。できれば今の JR 北海道がですね、抱えている状況、また国の状況を見据えながらですね、なるべく早めに沿線会議ができるように、私としてはですね、お話をさせていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
これまでにたくさんの線が廃線になったことは承知しておりますが、特に最近ですね、攻めの廃線ということで大きな見出しにもなりましたが、攻めの廃線ということで鉄道に代わる夕張市内の交通体系再構築に JR 北海道が協力することを条件に廃線した、石長線夕張市線ということがあります。で、今後考えられるその留萌線の交通体系、代替交通も含めたですね、交通体系について、どのような JR 側ともし協議をされているのであればお聞きをします。
市長。
代替交通にかかる JR の考え方というのは、これは江差線から始まっておりまして、状況としては、18年間バス等の代替交通に対する経費負担をしていくというような状況になっている。金額は別ですね、 一応18年間のそういうことがあるということと、まあ、増毛線においてもあったとおりですね、地域振興策経費みたいなものをですね、JR として検討していただけるのかなと思いますが、これはあくまでも一般論の話であって、今後留萌市として求めるものを含めてですね、いろいろお話をさせていただくのが望ましいかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
続いて代替交通も含めた新たな公共交通体系、まあ、これに関しては、市民にしっかりとお示ししていきたいというご答弁をいただきましたので、市民へはどのいつごろどのような形でお示ししていくのかお聞きをしておきます。
市長。
まあ、このバスの代替交通というのはですね、私としてはやはり JR に対してはですね、留萌深川間の直通便、要するに留萌から失礼しました、函館本線への乗り換え等に配慮した路線をですね、確立していただきたいというふうに考えておりますし、それがやはり一番市民の利便性が高まることだというふうに私は思っております。まあ、これはあくまでも私の考えということでご理解をしていただきたいというふうに思います。以上です。
村山議員。
JR 留萌線について市長のお考えをお聞きいたしました。本日は市長の考えを聞いていて、留萌市の歴史を変えていく大きな私は決断になったというふうに思っております。この市長の考え方、決断に至った一番の要因をお聞きしておきます。
市長。
まだ決断に至ってないということをまず前段お話ししますが、やはりですね、先ほどから何度も言うように地元負担が発生するということが一番の要因になろうかと思います。これがやはり国の支援があるですとかっていうなってくるとまた変わってくると思いますが、私としてはやはりこれ以上の負担の中でですね、この JR 問題を解決していく策というのはなかなか見えないというふうに思っているところですから、今の、その国、JR の関係、国、道や JR とのこの関係を冷静に判断していくとすれば、そういう判断にもなろうかというふうには思いますが、まださまざまな検討、協議を重ね、また沿線での議論も重ねながら、最終判断、市民へ、また議会、市民へも提供しながら判断をしてまいりたいというふうに思っているところです。以上です。
村山議員の質問を終わります。